恵みをいただく御言葉はヨハネの福音書の21章です。ヨハネ21章の1節から14節までのところです。ちょうどですね、イースターの日からこのヨハネの福音書、今日で3回目ですけれども、この21章のところ、イエス様が復活されて後ですね、3度目に現れた箇所です。ではヨハネ福音書21章のまず1節から最初に3節までをお読みします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。はい、イエス様がですね、過去2回、それぞれ手術、1回目はこのイエス様が十字架にかけられた3日のうちに弟子たちに現れました。その時弟子たちに、まず平安があなた方にあるように言われました。それでその手と脇腹を示されました。これイースターの時にメッセージしましたね。それで彼らに息を吹きかけて、聖霊を受けなさい、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残りますと。地上において教会に権威を与え聖霊を吹き込まれました。この時弟子たちにですね、平安があなた方にあるように言いました。そしてその、1週間後、今度はその時トマス、イースターの時はトマスがですね、何か用事でいなくて出かけていて、でその時に受けた恵みを聞いてですね、私はその手に釘跡を見、その指をその釘のところに差し入れなければ、脇に差し入れなければ私は決して信じないと、頑固に言い張ったんですが、イエス様はその8日後、しっかりトマスがいるところに現れてくださり、そしてトマスに現れて傷跡を見せて、ね、肉が裂けて赤く痛々しく骨が見えていて、その傷跡をトマスの目の前に差し出されて、あなたの指をここにつけてなさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい、トマスに言って、トマスは私の主、私の神と、私のそう言わざるを得ませんでした。それから後ですね、イエス様は再び見えなくなり、弟子たちの前から姿を消しました。でそれでしばらく経ってですね、今度はペテロが今日の箇所を見ますと、漁に行くと、私は漁に行く言い出しました。イエス様が復活の朝言われていたのは、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますとイエス様はおっしゃってたんですね。まさかイエス様はペテロたちを漁の魚のところに使わすとは言わなかったでしょうね。世の人、人間を取る漁師として彼らは召されたはずです。なのにペテロは、私は漁に行く、魚のところに行く言って、でそれでゼベダイの子や、ナタナエル、トマスもいました。彼らは 私も一緒に行きましょう。いやですね、彼らはイエス様から言われていたんですが、でも彼らは、寮に行こうと言い出したんです。世の仕事、まだ彼らがイエス様に召し出される前にやっていたその仕事、彼はもともとその職業漁師でしたから、その元の世の仕事に戻ろう言い出すんですね。まあ復活の後のイエス様の現れ方は、ちょっと特別です。復活の前、十字架の前のイエス様は3年半弟子たちと共に寝食を共にして、一緒に寝て一緒に食べて一緒に笑い一緒に泣いたり、そういう日々でしたけれども、この十字架の後の現れ方はですね、今現代私たちに対するイエス様の現れ方と同じです。イエス様は近くにいるんですが、しかし私たちはそれと気づきません。イエス様がずっと語りかけていたのに、私たちはずっと気づかずですね、である時ふっと、あ、イエス様がずっと今まで共におられたんだ、今まで語りかけていたんだ、今まで気づかなかった、そういうことが私たちにはよくあることです。この弟子たちもそうでした。十字架の後のイエス様の現れ方はそうです。一人間としての一肉体として縛られる体ではない、今私たち世においてですね、この体に縛られております。ある時間、ある空間の、ある場所、特定の座標軸のところにしかいることはできないんですが、しかし復活の後の体、私たちもやがてその新しい体が着せられます。その体は時間にも空間にも縛られず、そして死にも縛られることのない栄光の体です。イエス様はそのような栄光の体が着せられて、そして今もまだ生きておられ、私たちのこの2人また3人そのイエス・キリストの交わりのうちにイエス様も共にいてくださるんです。ただ、ペテロたちはですね、まだその現れに慣れていなかったんでしょう。まあイエス様はなんか最近近くにいてくださらない、イエス様は目で見て触れ、以前は触っていたのに、もう最近はそういう形では現れてくださらないということでですね、でそれで、なんか間が持たなくなってしまったんでしょうか。とにかく、彼らは寮に行くと言い出して、そしてその他の弟子たちもまた同じようにその魚を取りに行くことになりました。ところがですね、この初日、久しぶりに以前の職業だった漁師に戻ったんですが、その晩魚は一匹も取れませんでした。この時、この時期ですね、ペンテコステの前です、春です。まあ初夏にかけての時期でしょう。夜はまだ肌寒い季節です。その夜、夜通し網を投げてますから、水がジャバジャバかかったりします。水に濡れた重い網を力作業で引き上げたりします。夜通しやったんですが、しかし魚が一匹も取れないんです。彼らはどれほど落胆したでしょうね。イエス様がどういう現れ方をされるのか、イエス様はこれからどのように導かれるのか言ってくださらない、なかなか道を示してくださらない。じゃあ漁に行こう、ちょっとじっとしててもなんだから、魚を取りに行けば、まあなその気が紛れるかもしれない。ところがその魚を取りに船を漕ぎ出したんですが、魚一匹も取れない、彼らどれほど落胆し疲れ果てたでしょうね。その夜、どれほど暗く落胆暗淡とした気持ちだったでしょうか。ところがイエス様はそんな弟子たちをしっかりとご存知です。見ておられます。夜が明け染めた時、その暗かったのが徐々に明るくなりだした時、弟子たちは岸辺にある人が立っているのを認めました。 うっすらと人影が見えます。朝もやが立ち込めていたでしょうか。とにかくそれがイエス様なんですけども、イエス様だとは彼らは分かりませんでした。その人影は弟子たちにこういうふうに言いました。子供たちよ、ね、子供たちよ、食べるものがありませんね。この、食べるもの、というのはですね、まあ、パンに添えて食べる肉とか魚とかそういうおかずのものです。当時はですね、パンに魚を添えて食べていたんですね。魚をおかずにして、でそのおかずは子供たちを今ないのかって聞いたわけです。でこの弟子たちは、ありませんと答えるしかありませんでした。するとこの声の主はですね、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます言うんです。もう夜通し働きました。クタクタです。彼らがまだですね、力があった頃、俺はまだまだやれるぞって頑張って、いた頃は、余計なこと言うんじゃねえよ、俺たちの苦労知ってるわけじゃないだろこのど素人が、まあ、言ったかもしれないですね。そんな船の右側に網、もう何十回も試したけどこの通りだよ、まあ、言っていたかもしれないんですが、しかし弟子たちはもはやもうすっかりそういうのがそぎ落ちていたんでしょう。言葉通りにそう言われたのだったら、とりあえずもう一回やってみようか、まあ、そんな心持ちだったかもしれません。そして網を下ろしましたところですね、信じられないことが起こった。153匹もの大きな魚でですね、網がいっぱいになりました。大きな魚ってどのくらいでしょうね。私はまあ釣りは素人で、まあ、せいぜい釣れたのは、50センチぐらいのトラウトぐらいしか釣れてたことない、ないんですけども、とにかくそれだけ大きな魚、重いです。あとビチビチ跳ねて、息が良かったらですね、まあ、それが2匹3匹だけでもまあきっと大変でしょうけど、153匹ですから、まあ、相当なものですね。網がよく破けなかったと思います。船がよく沈まなかったと思います。とにかくそれほどの奇跡的な大漁、もう一晩投げても一匹も取れなかったね。この一言で言われた通り、そのお言葉通りに従ったら、その通りに大漁、信じられないほどの大漁を得たんです。この時ヨハネは思い出しました。前にもこんなことがあった。自分たちがイエス様に召し出された時、確かにこのような経験をした。でヨハネは気づいて、主ですと叫びました。主だったんです。近くに主がおられた、気づかなかった。主が声をかけてアドバイスしてくださったの、それを気づかなかった。主は私たちがパンと添えて食べるものがないということをちゃんと知っておられた。この時ですね、主ですとヨハネが言ったので、シモン・ペテロはそれを聞いて裸だったのですけども、ペテロ慌てて上着をまとって湖に飛び込んで、で泳いできました。面白いですね。湖に飛び込むって普通逆じゃないですか。上着を脱ぐだったら分かりますけど、上着をまとって飛び込むですね。イエス様に裸を見せるわけにはいかないと思ったんでしょう。イエス様に心の内に一物があったがゆえに、とにかくイエス様のもとに一刻も早く泳いでいきたい、あでも裸のままでは申し訳が立たない、それで上着をまとって湖に飛び込んだんです。そうして弟子たちもイエス様のもとに、その魚に満ちた網を引き上げつつ、イエス様のところに漕いでいきました。 この弟子たちがですね、魚を取る漁に出ていたのは、もしかしたら、ただ単にパンに添えるおかずが欲しかっただけなのかもしれませんし、あるいは本当にもう、この主のミニストリー、イエス様もなかなか現れてくださらないから本格的に畳んで、それで世の仕事に本格的に戻ろうとしていたのか、それはわからないんですが、いずれにしてもですね、彼らは主がおられたその主の御声に聞き従ったところ、この153匹もの大きな魚という圧倒的な人知を超えた結果、それが与えられ、しかもですね、網も破けず、その生活の道具ですね、糧を得る道具は壊れず、また船も沈みませんでした。有名な御言葉がありまして、人はパンだけで生きるのではない、主の御口から語られる一つ一つの言葉によるとあります。これは世界中の人たちがおそらく知ってるでしょうね。人はパンだけで生きるのではない、人間は、なんか動物と違って、パンだけで 肉体を養う食べ物だけで生きるのではない、もっと霊的なことが必要なんだという、そういう使われ方をするんですが、ここでは主の御口から語られる一つ一つの言葉によって人は生きるのだと書いてあります。私たちはですね、主の、むしろ主の御口から語られる言葉抜きにはパンさえ手に入らないんですよ。主の御口から語られるその養いによって、主の憐れみによって私たちは今日も生かされているんです。主は言葉によってこの世界を創造されました。その言葉は初めからあり、神と共にあり、その言葉はイエス・キリストご自身でした。そして今この言葉、それはロゴスというギリシャ語ですけれども、それはですね、定理あるいは、断り、そういう意味です。理系の理ですね。すなわち数学とかの数式も一つの言葉ですが、また物理法則も言葉です。そうした定理、それらはイエス・キリストによって成り立ってるんです。そしてこの主から来るその定理、真理、それによって私たちは保たれてるんです。皆さんは、太陽が明日、神様が、意地悪して明日太陽を昇らせないなんて、そんなことをまさか思ってないですよね。ここ何十年生きていて、そんな一日たりともありませんでした。だから皆さんは、何の疑いもなく明日もまた太陽は昇ると信じておりますね。イエス様は確かに生きておられ、明けぼのの光のように必ず来たりいて、そして皆さんを救われる、これもまた真理です。主は物理法則、定理以上の真理なるお方です。なぜならイエス様がそもそもその物理法則とかを作ったんですから。私たちは、人はパンだけで生きるのではない、人はあたかも自分の手、この2本の腕でもって生きているかのような錯覚をしがちですが、しかしそうではないです。主の恵みによって生かされているんです。主の御口から語られる言葉によって生かされているんです。私たちは世に出て働きます。そしてそれは、何年何十年と同じ仕事を働いたら、プロと言われる度合いが高まっていきますね。プロフェッショナリティによって俺は生きてるんだって思う人もいるんですが、しかしいくらですね、人がその職業を磨いても、夜通し働いても魚が一匹も取れないという日はあるはずです。働いても働いてもうまくいかない、自分のやり方、自分の考え出したこと、自分の考え出したイベント、そうしたものをやってもやっても全然うまくいかない、そういうことはある時は、そういう場合はですね、初心に帰ってください。 ペテロとヨハネたちは自分が当初イエス様に召し出されたあの時、それを思い出しました。主の御言葉に聞き従って、主はその時、その当初、深みに行って漕ぎ出し、そこに網を下ろしなさいと言われた。そのお言葉通りに、お言葉ですからその通りにいたしましょうと、とりあえず聞き従ったんです。そしたらもう網も破けんほどに魚が大量に取れて、もう一艘の船に合図を出して、で二艘でその網を引きずらなければいけないほど大量に取れた。ペテロとヨハネはその主の御口から語られる言葉の力強さに圧倒されて、主、私のようなものから離れてください言いましたが、しかしイエス様は、怖がらなくてもよい、これからのうちあなた方は人間を取る漁師になるのだ。それでペテロとヨハネ、ゼベダイの子たちは網も捨てて、父親も捨てて、船も捨ててイエス様に従っていったんです。その初心、彼らは忘れかけておりましたが、しかしイエス様はそれを思い起こさせてくださいました。弟子たちのこのミニストリーの原点はそこでした。イエス様のお言葉通りに従った結果、すごいことが起こった。そして今このヨハネの21章の時点でも、イエス様の言葉とは知らずに、とりあえずその通りに従った結果、このように素晴らしい結果となった。イエス様は彼らにですね、原点に帰ることを教えてくださったばかりでなく、主のその素晴らしいご性質により、必要な糧も同時に与えてくださいました。これは今を生きる皆さん一人一人にも同じことが言えます。皆さんにも同じように現れてくださいます。主の御言葉に聞き従うのであれば、皆さんがうまくいかなかったあのこと、このことも主が鮮やかに道を示してくださいます。一気に大金持ちになって、どっさりと153億円が手に入るとか、そういう意味ではありませんよ。とにかくイエス様が皆さんと共におられて、そして私に聞き従いなさいと、そうすればもうパンとかそういったものに心配することはなくなるのだと、そういうことを教えてくださり、お金とか魚とかそういったもの、なくなるものではなく、永遠に保つもの、決して尽きることのない泉、命の泉、その源なるお方イエス・キリストが確かに皆さんのうちにおられ、共にいて、そして全ての必要を満たし、全ての病を癒し、あらゆる問題から解放してくださる、あらゆる呪いを祝福に変えてくださる、そのお方が共におられるのだということを皆さんは知るようになります。イエス様は確かに生きてます。今この時も確かに生きておられます。弟子たちは目で見ることもできず、耳で言葉を聞くこともしばらくできなかったので、この、世の仕事に戻ろうとしましたが、しかしそれでもイエス様は生きて働かれております。皆さんも今イエス様は遠くに感じるようなことはないでしょうか。イエス様があたかも遠くにいるように感じて、世の仕事、以前の手段、それまで自分の2本の腕で生きてきた手段に戻ろうとしたりしていないでしょうか。もしそうであったら、今一度イエス様が皆さんを呼び出してくださったその時を思い起こしてください。イエス様は昨日も今日もいつまでも同じです。そして主は素晴らしいご性質、とても麗しいお方です。主はですね、本当に静かに傷んだ足を折ることもなく、くすぶった闘志を消すこともなく、私たちに静かにご自身の 清らかな性質を表してくださるお方です。この箇所を読みますにですね、まあ、もし私がイエス様だったら、まあ、ちょっとおこがましいんですけども、私は、まあ、そんなに気が長い方じゃありませんので、弟子たちがなんか、イエス様のミニストリーから離れてなんか世の漁師に戻ろうとしている時だったら、ね、突然その船の真ん中に現れて、お前たちは一体何をしてるんだ、私はお前たちを人間を取る漁師にはしたが魚を取る漁師に召してはいない、さっさと戻って働け、まあそんな風に言った方が手っ取り早いし、まあストレートに言えるかな、まあ私は思うんですけど、でもイエス様はそんなお方じゃないんですね。そんな人間じゃない、イエス様はそんな性質じゃない。イエス様はすっと岸辺に立たれて、子供たちよ、子供たちよ、食べるものがありませんね、私がイエスだとかそんなこと一切言ってない、子供たちよ、食べるものがありませんね、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。これがイエス様の導き方です。本当に私たちはですね、気づかない時が多いんです。イエス様が共におられたということ、イエス様がアドバイスしてくださったということを、いかに私たちは自分の思いとか自分のそれまでの技にくらまされてイエス様の御声を聞けなくしているでしょうか。イエス様はそういうお方です。繊細に静かにご自身の聖なる品性を示されて、決して強制されないお方です。しかも夜通し努力して奮闘して何も取れなかった、そのような弟子たち、そのような私たちを、御言葉にちょっとでも従ったら、少しのからし種ほどの信仰を働かせたら、大量でもって、しかも網も破かれることなく、船も沈むことなく守られて、大量を祝福を与えてくださるお方です。弟子たちはですね、岸辺に漕いでいきました。ペテロは上着をまとって湖に飛び込んで先に泳いで渡ったことでしょう。彼らが岸辺に上がった時、彼らは一体何を見たか、21章の9節から読んでいきたいと思います。9節から、こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども、網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ、来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから、弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。アメン。これがイエス様のご性質です。言ってみればですね、この弟子たち夜通し働いて何も取れない、苦心惨憺して水に素振りになって疲れ果てヘトヘトでなっていたのは、まあ言ってみれば、まあ、彼ら自身の技によるんですが、しかしそんな 彼らに、そんな私たちにイエス様は陸地で炭火を起こして温かいおもてなしを、ね、しかもその炭火の上に乗せた魚とパン、ね、香ばしい香りをですね漂わせて、温かい炭火でさあ来なさい、温まりなさい、食べて朝ごはんにしなさい、そういうふうに言って迎えてくださるんです。でしかもですね、今取ってきた魚を幾匹か持ってきなさいと、イエス様のおかげで取れた魚です。その魚をイエス様のおかげなんですが、しかし弟子たちのその活躍のゆえとして、魚を弟子たちの手柄みたいにして魚を持ってきなさいと言ってくださるんですね。主のこの振る舞い、この優雅なご性質、どれほど心ほぐれることでしょうか。主はこのようにですね、強制力でもなく、お叱りでもなく、まあ、確かに主はたまに私たちを叱られます。でもその中においても、このような愛が、このような気品が、優雅さがイエス様には終わりなんです。主が与えてくださるのは聖なる霊、清らかな霊、聖なる趣です。決して汚れたありさま、それはイエス様のご性質でも品性にありません。汚れたありさまではなく、またちょっと見て変とかそういうものではない、イエス様は清らかでお方です。このようにですね、イエス様の温かなおもてなしによって心を開かせて、そして私の生活の必要を圧倒的に満たしてくださり、その上で福音の仕事への整えを物質的にも霊的にも豊かに整えてくださるのが私たちの主です。ただ私たちに祝福が、このような祝福が与えられるためには条件がありましたね。イエス様のお言葉通り聞き従うということです。私たちは意外とですね、このイエス様のお言葉を聞き逃しているかもしれません。イエス様の言われていること、それは今においてはこの御言葉です。御言葉において言われていることは何であるか。先週の御言葉は、見ないで信じる者は幸いです、そういうメッセージでした。先週1週間見ないで信じて、それで平安を得たでしょうか、祝福を得たでしょうか。何かと忘れがちなのが私たちの習性ですが、しかしですね、イエス様から語られたお言葉、いただいたお言葉をその通り守り実行し行うのであれば、私たちもこのような豊かな祝福を得て、そしてイエス様の御言葉に触れる機会が多ければ多いほど、このようなイエス様の聖なる趣に、イエス様の似姿へとますます作り変えられていくんです。どうかこの地上における歩み、イエス様の御言葉に聞き従って、そしてますますこのような大量を霊的にも物質的にも豊かに備えられて、そしてその上で主の働きに出ていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちは何かと物事がうまくいかないときは、以前の世のやり方に戻ってしまったり、そうしてこの暗い寒い冷たい夜通しの仕事に戻ってしまいます。網を打っても打っても何も取れず、働いても働いても何の成果も見出せず、そのような落胆と疲れ、その暗い夜を過ごした後に、主よ、あなたはその夜の終わりに現れて声をかけてくださいます。子供たちよ、何か 食べるものがありませんね。子供たちよ、食べるものがありませんねと。イエス様、私たちが無駄な努力をしている時に声をかけてくださいます。そしてイエス様は、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れますと御声をかけてくださいます。主よ、どうかあなたの御声を聞く耳を開いてください。あなたはいつも語っておられました。あなたはいつも共にいてくださいました。どうかあなたの御声を聞く耳を備え、あなたの導きを見る目を開いてください。そして私たちの主体は自分のこの2本の腕ではなく、イエス・キリストの御口から語られる御言葉であったことを知るようになります。主よ、どうか私たちがイエス・キリストの御声を聞く耳が開かれて、ただそれだけを求めますように。もはや世の手段、自分の力、自分の能力、自分の権威、そうしたものではなく、イエス・キリストに頼り、イエス・キリストから人間技ではない豊かな祝福が得られ、豊かな守りが得られ、そして御言葉と共に歩み、祝福の道を歩み、そうこうしているうちに、私たち自身をこのキリストの清らかで優しい品性へと作り変えてください。イエス様は御声に聞き従った生徒たちには、陸地において温かな炭火を起こして、香ばしい魚を、パンを焼いて、そして私たちを出迎えてくださるお方であることを感謝いたします。どうかそれによって元気づけられて、これからの歩みを歩み続けるこの生徒たちでありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。